ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは車椅子テニスプレーヤーの大脇かなさん、そしてかなさんのテニスコーチです山田敦さんです。よろしくお願いします。はい、先日私も実はね、トヨタで車椅子テニスを初体験させていただきましたが、猛暑の中、はい、暑かったですね。はい、かなさん、普段は車椅子は使ってないんですね。
そうですね、全く乗っていません。
はい、かなさんどんな障害なんですか？
先天性二分脊椎です。
はい、ということは、歩くときに多少こう不自由さはあるものの、普段は車椅子は全く使ってなくて、だけど車椅子テニスをやってるんですね。はい、はい、お二人はいつ頃からこう、コンビじゃないですけど、コーチを山田さんはやられてるんですか？
この秋で2年ぐらいになりますね。
はい、はい、ということはどうなんだろう、割とまだ始まったばっかりというか
浅い方ですね。
はい、じゃあ、どんな出会いがあったかということもね、聞いていきたいと思うんですが、かまさんはじゃあもともと車椅子を使ってないんだけども、車椅子テニスを始めたっていうのはいつ頃なんですか？
2013年の7月7日のです。
しっかり覚えてるんですね。ということは丸6年。
はい、
はい、どんな出会いだったんですか？
車椅子テニスとの出会いは、車椅子ダンスをやってる方が車椅子テニスをやっていて、それを見に行ったのがきっかけです。
ということはかなさんは車椅子テニスをダンスをやってて、もともと車椅子テニスをたまたま見て、これはなんかやってみたいというふうに思ったんですか？
そうです、はい、
衝撃が走ったんですね。
はい、
はい、でも車椅子ってこう普段使う車椅子とこうスポーツをする時の車椅子って違いますもんね。
そうです、全く違います
ね。
はい、
持ってなかった。
そうですね、はい、持ってなかったです。
で、車椅子テニスをやるには車椅子がないとダメですけど、
はい、
どうしました？
車椅子ダンスをやってる方に、譲っていただきました。
じゃあもうそこを乗るところから始めたんですね。はい、で、初めはじゃあ山田コーチとは出会ってないので。
そうですね、はい、
独学？誰かコーチは
別のコーチに、教えていただいてました。
あ、コーチがいたのね。
はい、
で、じゃあ車椅子乗るところから始めて、
はい、
で、これならできるな、やりたいなと思ったんですね。
はい、
はい、笑いながらというところがちょっと怪しいんですけど。で、山田コーチとの出会いはじゃあ2年前なので、どんな出会いだったんですか？
私の大学の後輩がテニスの、車椅子テニスのコーチもやってまして、で、大脇さん自体を密にちょっと見られないということで、見ていただけないでしょうかっていう、話があって、実は私もそれまで車椅子の経験がなかったんですが、私も勉強のつもりでと思って、それがきっかけ で
今、今というか、当時もだと思うんですが、コーチとしてはもうバリバリに
バリバリというか、そうですね、
ね、はい、いろんな方を教えて、
そうですね、
子供から大人まで、でも車椅子の人は初めてだった。
初めてですね。
やっぱり違うんですか？
ルール自体は、2バウンドまで OK っていうのが車椅子テニスで、それ以外は普通のテニスと全く同じなんですけども、 まあ、テレビとかで見ると案外簡単にできるんじゃないかと思うんですが、あの動けないというのが、
はい、
ちょっと想像できないぐらいの難しさがありますね。
私もこの間トヨタの集いの丘でね、あの、まあ、練習を見に行かせていただいてちょっとやらせていただきましたけど、やっぱり横に移動できないので、かなりきついですよね、はい、横に行こうと思うとくると向きを変えて行って、それからラケットを出すってい そうですね、かなりのこう、まあ、腕力もいるし俊敏さっていうんですかね、
はい、そうです
ね、だからそこが初め車椅子が乗れないっていうと、もうそこの操作から、
そうですよね、
はい、じゃあどうでしょう、まあ、車椅子テニスではあるけどもテニスには変わらないの で、そうです、大きさも一緒だしコートの、
そうです、
練習方法もじゃあ、あのコーチはいろいろこう駆使して、
そうですね、あの彼女のに合った内容をと思ってはいます、
うん、はい、はい、で、まあ、でも6年前にスタートしてて前のコーチもいたので2年前っていうと4年あるじゃないですか。そうですね、どうでしたか、かなさん。
あのそうですね、あの車椅子を初めて乗ったとは思えないぐらいは、
車椅子操作は、うん、
ある程度はできてました、うん、ただやっぱり健常者の テニスから見ると、ちょっとテニスのレベル自体がどうなのかなっていうのはありましたけども、うん、ただ彼女自体が非常にやる気のある人なの で、
うん、もうかなさん笑い転げてますけどでもやっぱりこう車椅子ダンスをやってたんですよね、はい、でその他にもスポーツって何かやってたんですか。
車椅子ダンスを始める前は、うん、水泳をやってました。
水泳をね、だからもともとこうアクティブというか動くのが好きなんですね、
うん、はい
はい、ちょっと間がありましたけど水泳はどうだったんですか。結構できる方だった。
全国障害者スポーツ大会っていうのが、あるんですけれども、うん、まあ、障害者の国体って言われてる大会があるんですが、一応それには出てます。あとは日本選手権にも行って、一応何回かは出場してます、
で今水泳は
全くやってません。
それは何かきっかけがあってやめちゃったんですか。
水泳をやめた理由は、うん、まあ、タイムが、うん、まあ、出なかったっていうのもあるのと、うん、まあ、日本代表の子が、うん、まあ、中学生とかになってきて、
あ、
それをきっかけにやめました。
若手が伸びてきたんだ、
はい、あ、そうですね、はい、
こうどうなんだろう、あの障害者スポーツって結構年代が幅広いですよね。広いですね、はい、うん、あのパラリンピックとかでも結構こう年齢層の上の方も
いらっしゃいます
ね、はい、で障害の種類によっていろいろこう、だから金メダルの人がもう何人もいたりとかしますもんね。
そうですね、
でそういう意味ではこうかなさんのコーチをやるようになって山田コーチはいろいろ調べたんですか、こうあの車椅子テニスということについて。
そうですね、そうですね、まあ、いろんな人に聞いたりとか、うん、まあ 本とかそういうのも調べながら、
うんうん、
まあ、あと実際車椅子テニスをやって見える方からいろんなお話伺ったりとか、まあ、そうですね、そういう方にもいろいろ教わったりしてます。
なんとなくこう加減が、例えばその、まあ、二分脊椎ってことだけど、かなさんの中でこういうところが例えば体温調節が苦手とか、はい、なんかありますか、こういうところがちょっとっていう。
そう、今の時期は体温調節が難しくて、
うん、
まあ、 暑い炎天下の中でテニスをすることが、うん、なかなか難しいです。
うん、でもこの間練習炎天下でしたよね。
はい、
ね、ですごいなと思ったのは、まあ、かなさん自分の車で一人で来てコートに、でものすごいこう保冷バッグにこう冷やす保冷剤から飲み物だけでもすごいたくさん持ってきてましたね。それはやっぱり自分でこう準備をして、こういうのはもういるだろうっていうことで。
そうですね、まだまだ、うん、少ないとは思うんですけど、やっぱり準備は必要だと思います。
うん、でもどうですか、実はかなさんのお母さんちょっと前に番組出てくださって、まあ、チビズ瀬戸っていう医療的ケアが必要なね子どもたちが来るこうデーに、で働いているというか、かなさんの弟さんが社長さんなんですよね。
そうです。
なので、まあ、お母さんとお会いしたことがあるので思うんですけど、こう心配したりしてません？
そうですね、やっぱり、まあ、いろんな人に迷惑がかかるので、
うん、
まあ、できることはちゃんとやりなさい
って、ちゃんとやりなさいって
言われてます。
ね、でも暑い中練習に、結構日数的に1週間にどのぐらい、この間もう3時間ぐらいやってましたよね。
そう、
うん、1週間のうちどんな感じですか？
山田コーチとのレッスンは週2回、
うん、2回
に、それ以外に、職場で、
ええ、
まあ、1、2回なので、
ええ、
まあ、週4回ぐらいはやってます。は
あ、で最初この間打ち込みを何球ですかね、ま、なんか
100球ぐらいですか。
100球ぐらいカゴにいっぱいでしたもんね。
そうですね。
でそれを打ってその後反対側行って集めてというね。でいつもそんな感じで。
そうですね、はい。
じゃあまず打ち込みを一人でして、でその後は、
その後はサーブの練習をしたりストロークの練習をしたりしながら、最後はラリーをしたり、ゲーム形式の練習をしたりっていう形ですね。
でもこの2年で成長ぶりっていうのは、
非常に成長してくれてるなと思います。はい、
そうなんですね。はい、まあ、時々すごい強い、
あ、そうですね、いいボールが出ますね。はい、
で後の方で、まあ、これは普段の練習じゃないのかもしれないんですけど、立位で車椅子から降りて打ってましたけど、うまいですよね。
うまい、
ね、これやっぱり車椅子に乗って打つよりも力が入ります、かなさん立って打った方がどうなんですか？
そもそも車椅子テニスも立位テニスも全くやったことがないので、
うん、ああ、そっか、
ちょっとよくわかりませんが、うん、はい、
でも
見た感じはね、立位の方がリラックスできてますよね。
ああ、なるほどね、うん、でもこれまた立位になると走ってそこに追いつくっていうことがちょっと難しいですもんね。へえ、そっか。でもまあ車椅子はちょっと操作自体はすごくこうお手の物っていうか使いこなしてますね。
いや、まだまだ全然、
まだまだですか。でコーチは、まあ、普段現状の方もいっぱい、
はい、そうですね、
教えてますよね。はいはい、どのぐらい生徒さんは、
全部でっていうと100人ぐらい。
でフリーランスでやられてるんですよね。
はいはい、
フリーでマンツーの方もいて、
はい、もう見えてグループもあったりですね。はい、
テニスって楽しいですか？
楽しいですね。
ねえ、もう昔から、子供の頃から。
そうですね、私は中1、中学校からです。はい、
でハマって、もともとクラブですか、部活？
もともとはテニスクラブですね。はい、
でそれがもう自分にとっての生涯スポーツになったってことですよね。はいはいはい、テニス、まあ、また車椅子と立位って違うと思うんですけど、やっぱりセンスというか、ちょっと見て あこの子伸びるなっていうのは分かるんですか。
そうですね、ボールの扱いが上手だったりとか、うん、そういうのはあります、はい、
そういう意味でかなさんは、
うん、センス云々というよりも、彼女の場合は非常に努力、コツコツと努力をするタイプなので、それもセンスの一つだと思うんですよね。
そうですね、う
ん、はい、
努力って大事ですよね。
うさぎと亀じゃないけども、それってすごく大事なセンスだと思って、はい、
で今かなさんはこうランキングも出てるんですよね。
出てますね、はい、
何位なんですか。
そう、国内ランキング一応シングルス25位です。
25位、えこれってすごくないですか。
健常者で25位っていうと、
ええ、
とんでもない
とんでもないすごい、
ええ、日本の25人目ということですからね。
そうですよね、はい、でまあ障害者ってくくりになるとライバルは少なめではあるけど、でも25位、
う
ん、
そうです
ね、はい、これどうすると上がっていくんですか、ランキングっていうのは。大会で、うん、
ランキングの対象の大会が、
ええ、
ね、まあ、年間まあ、予定があって、そういう大会に出場をして、まあ、1試合勝てばポイントが
上がって
上がってっていうような形ですね、はい、
で今度まあ、ポスターを持ってきてくださったんですが、これは愛知県車椅子テニス大会 in 名古屋、東海車椅子テニス大会と書いてありますが、これ天白東山公園テニスセンター で、はい、でね、これはランキングには
ではない試合ですね、これはローカル大会って言いまして、
でも、東山公園テニスセンターですので、まあ、この3級エリア、瀬戸割り朝日長久手なんですが、この辺りの方は
もうぜひ、はい
はい、まだ申し込みはもう終わってる。
あ、終わってます。
終わってます、はい、この辺りの方結構出ますかね。
名古屋地区の方結構いらっしゃいますね、
はい、そうするとこの地区で、まあ、かなさん瀬戸市在住なんですけど、
はい、
あの人強いなとか、まあ、この地区だけじゃなくても、
はい、
大体もう分かるんですか。
そうですね、まあまあ、障害者のスポーツは、
うん、
まあ、出場選手は、
うん、
あまり健常者と違って、
うん、
と出場するメンバーはあまり変わりがないので、
あ、
まあ、どこの大会に行っても、
うん、
まあ、大体同じメンバーが出てくる。
そうするとライバルでもあるけど結構こう話したり、う
ん、みんな仲間ですよね。
仲間ですよね、うん、情報交換したり、
そ、はい、
そんな仲間はじゃあ、 車椅子テニス始めて、
はい、
まあ、特に大会出るようになって、
はい、
増えたんですね。
そうですね、
うん、
去年ぐらいから、
うん、
遠征にも行き始めて、
うん、
まあ、愛知県以外の選手の方とも交流することができてます。
遠いところにもじゃあ行ってるんだ。
はい、
じゃあ近くですとどの辺行ったんで、近くっていうか最近ですとどの辺行きました。うん、県外で、
6月の頭に岡山県に行って、
先週
の日曜日に、兵庫県に行きました。
それってあれですか、コーチも行くんですか。
行く試合もあれば行かない試合もあります。
でじゃあそんな時もちろん行かない時はコーチが自分でちょっと一試合終わったら反省したり、高校がちょっとダメだったなとか自分で分析をしなくちゃいけないよね。
そうですね、はい、
で家族も一緒に行くんですか。
そうですね、今はまだ自分で、
うん、
遠征には行けないので、
うん、
親と一緒に行ってます。
結構じゃあお金もかかりますね。
そうですね、
ねえ、 スポンサーさんとかついてくれればいいけど、そうなんだ。まあ、でもこうそうやって外に出ていくとまた人のを見ることによっても成長してきますよね。じゃあかなさん、これからどんなことをしていくともっと伸びるっていうふうにコーチは思います？
なんだろうね、そのもっと自信を持って、まだちょっと遠慮気味に。
ああそうですね、
ね、よくわかりますよね。
わかります。ものすごく気を使うのと、ものすごく低姿勢なので、ある意味いいけど、もうそんなね、そうです、気を使わなくてもね、もう私練習見に行くって言っただけでものすごい気を使ってくださって、全然いいのにっていうね。
優しいんですよね。
優しいですよね、そうなんだ。でもカナさんは、まあ、二分脊椎っていうことは、はい、まあ、生まれた時からですよね。
あ、そうです、はい、
うん、だからそういう意味ではこう、例えば学校行ってる時、支援学校っていうのはいつから？高等部から？
高校生から、はい、養護学校へ行きました、
だから、中学までは地元で。
そうですね、はい、
でもそんな時不便だったなとかありますか？もうちょっとこうだったらよかったのになとか。
体育の授業とか、あと行事ごとにあまり出たことがないので、その辺はもうちょっと参加できたらよかったかなとは思います。
そういうのはもう少し工夫があったら参加できたかなっていうことですかね。
まあそうだと思います
ね。その辺がまあちょっと一回いろいろ参議院さんも
そうですね、
誕生しましたの で、いろいろもしかしたら、社会自体が変わってくるのかなっていう。でも中にはすごくこう重い方で、まあ、普通 の一般の地域の学校に行って、普通級に行って、で学校がいろいろその子がいることで学んで、ルールをね、じゃあ何々ちゃんルールにしようっていうことで、いろいろと一緒に参加できる方法はないかっていうことをこう考えてるところもね、はいはい、前ゲストさんでもあったんですけど、あるので、本当にちょっと工夫をすれば、見方を変えればっていうかね、できることっていうのはね、ありますもんね。そっか、じゃあそういう意味では車椅子テニスは楽しいですね。
そうですね、今は充実してます
ね。え、そっか。じゃあ夢はかなさんの、
まずは、ローカル大会では、1回戦から勝ち上がっていくことと、国際大会には、16人の枠に入ることです。
この16って大事なんですか？
人数制限があるんですね、ランキングで、
はい、
申し込んでも誰でも出られるというわけではなくて、ランキングでもう花から切られちゃう。
そうか。じゃあランキング25位っていうと出れないから、
日本ランキングでいうと、そうなんです。日本ランキングと国際のランキングがあって、
また違うんですね。
違うんですよ、当然その国際ランキングが、
そうすると世界でその加入しているところで16位、
まあ、1位から16位という意味ではないんですけども、その試合に応募した中の上位16人ですね。
そうなんだ、
ええ、
でもそんなに無理な夢ではない
と思います。
へ、はい、これ、まあ、来年パラリンピックがあるじゃないですか、はいはい、ここに出るっていう可能性っていうのは
ちょっと厳しいかなと思いますね。
ちょっと厳しい、
ちょっとね、
まあ、4年後は、
うん、でも上地選手っていう、
ゆいさん、上地ゆいさん、ゆいさんってお友達みたい、
もう同じ障害ですしね、
そっか、はい、すごいですね彼女は、
うん、と思いますね。
上地ゆいさんとこの国枝慎吾さんっていうとね、もう伝説を作ってるような感じだから、だから夢ではない、
うん、と思いますね。
そうですね、はい、行きたいねパラリンピックにね、かなさんね、いつか
東京とは言いますね、
ね、東京とは言わず本当に。でもそういう意味でこう息が長いスポーツ、
そう思います
ですね、はい。まあ、健常者 のテニスっていうとなんとなくこうもうちょっとも
う30代になったら引退かなみたいな感じですけど ね
でもあのキミコさん、クルム、
はい、
まあ、伊達キミコさんもね、すごいまた復活ってこともありましたけど、でも車椅子テニス息が長いということですので、まあ、普段から筋トレとかもやってるのかな、腕力ですよねやっぱり。と首をかしげるかなさんですが、はい、至って謙虚にね、やってるって言っちゃってもよかったんですけどね、はい。2019愛知県車いすテニス大会 in 名古屋、入場無料で、ということは私たち誰でも見に行くことができます、はいはい。天白ですね、天白の矢ごとにあります東山公園テニスセンターで、8月24日土曜日にダブルスはニューミックスダブルス、ニューミックスダブルスって何ですか。
健常者と車椅子の方がダブルスをペアになってやる試合ですね。
これじゃあダブルスは車椅子同士で、でニューミックスダブルスっていうのは、
はい、健常者と
だ、はあ、
その車椅子の方がペア同士になる
で、25日日曜日がシングルスということですので、かなさんはこのシングルスに
両方、
あ、両方、
ね、エントリーしてます。
ダブルスの方にも出る、
はい、
はい、コーチとニューミックスダブルスってわけではなく、はい、でこの8月24日は車いすテニス講習会&体験会が午後2時からある、
はい、
そうですね、これは誰でも体験できるんですか。車いすの方、
そうですね、車いすテニス、
うん、
そう、まあ、始めたい
方は体験することができるということですね、はい。これ車いすテニスって健常の方は、車いすダンスだとこう健常の方もやったりしますけど、車いすテニス大会はやっぱり障害のある方ですよね。
中には OK という大会もある、う
ん
う
ん、あ、まあ、条件的には全部では ないです
けどね、はい、
そうですね、
はい、
はい。でもなんとなくちょっと私魅力を感じましたが、本当に難しいです。そうですね、難しいです。でも車いすテニスってどんなものなのかなってこう知っていただくには、こうやって見に来ていただくと、はい、
テレビでたまにね、うん、放送もありますけども、
はい、
実際見るのとはまた違うので
迫力がね、はい、違いますから、はい。まあ、もしこういう大会を見ておくと、また来年のパラリンピック、今テレビでもね、割と中継したりしますので、倍楽しめるかもしれませんね。はい、ぜひぜひ、こちらはじゃあ愛知県車いすテニス協会と、検索していただきますとホームページもありますので、ぜひよかったら見に来ていただきたいと思います。はいはい。じゃあかなさんね、ぜひ続けて、まあ、この大会ももちろんですけど、コツコツと努力の人ですので、
そうです ね、
はい、続けていただきたいと思います。じゃあもうコーチから一言、
はい
はい、ラジオを聞いている皆さんに、
はい、これを機会にまた車いすテニスを知っていただいて、ぜひ応援をしていただければありがたいなと思います。
はい、
はい、
神田さんいいですか。
はい、
はい、どうぞ。
車いすテニスはなかなか難しいですが、やったことない自分でもできたので、 まあ、一度皆さん挑戦してほしいと思います。
はい、ありがとうございました。じゃあかなさん、大会頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、コーチも真っ黒ですけども、はい、ね、頑張っていただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは車椅子テニスプレーヤーの大脇かなさん、そしてテニスコーチの山田敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。